高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。湯気文化祭飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間、インターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオの奇跡のマリアージュで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しておりますので、ぜひご覧ください。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、今月はですね、近畿日本ツーリスト中部代表取締役社長中津勲さんをお招きしまして、いろいろなお話をお聞きしております。
よろしくお願いします。
中津さんはどんな学生生活を送ってこられた？
そうですね、中学校時代と高校時代はずっと硬式テニスをやってまして、
はい、
当時中学で硬式テニス部があったところが非常に珍しいですよね。
やっぱ軟式のイメージがすごくあります。
そうなんですよね、
うん、なるほど、はい、そうなんですね、はい、そういえば火曜サプライズの番組の中で、
はいはい、
四日市のアスナロー鉄道小乳道くんが乗って京様が電子店に向かうというようなシーンがありましたけども、
いやいや、実はですね、私高校時代は、今のアスナロー、四日市アスナロー鉄道の前身の近鉄宇都部線に毎日乗って、ある高校に通ってました。もうでも今はすっかりなんか電動化されて、私の時代はですね、ドアを手動で開けてましたので、で最初は後ろの人にこれ開けるんだよとか言われて怒られた思いがありますから、それは新入生の時ぐらいでしたけどね。でも今四日市アスナロー鉄道はやっぱナローゲージでね、乗り鉄の方にはもう相当たまらない
みたいですね。
はい、
実際四日市の JR 四日市のところ、貨物列車もなかなか珍しいらしいんですよ。
は
い、コンテナではなくて、はい、そのタンクの、はい、鉄道が、貨物列車が流れるっていうので、撮り鉄の方も多くお見えで、
なるほど、
四日市にも実際こう掘り起こしてみると面白い話がいろいろあるなっていうふうに。
そうですよね。でも小さい時からやっぱり信号なかなか変わらないよねっていうのがあったんですけど、でもマニアから見たらあれがもう泥酔の、
うん、
もう本当に、願ってもないシャッターチャンスだと。
そうなんですよね。
こういうことなんですよね。
なので人からしてみれば、うん、違う視点から見てみれば、
はい、
この遮断機もう上がるなっていうふうに思うんですよね。
そうそう、ずっと取り続けていたいっていう感じなんですかね。
そう思いますね。はい、まあ、そんな中津社長テニスをやられてたっていうことですけれども。
そうなんですよ。高校時代も真面目に一応ちゃんと試合とか出たんですけど、まあもう前か後ろか分かんないぐらい真っ黒けの3年間を過ごしました。
そうですか。そういう意味ではあれですね、はい、全米オープンの大坂なおみ選手の件も、
はいはいはい、
やっぱり高ぶるものがあったんじゃないですか。
いや、もう高ぶるどころかもう早起きして、
ええ、
生でライブで決勝戦セリーナ・ウィリアムズ戦をですね見まして、
ええ、
勝ってしまったんですね、日本人が。
いや、そうですね。
いや、もうすごい話で、あれって長年テニスをやってきた人間からするともう考えられない現象で、もうサッカーで言えば日本がブラジルに勝ってワールドカップで優勝するとか、
はい、
陸上の桐生選手が 100m で、オリンピックでウサイン・ボルトにぶち切りで世界新記録で勝つとか、もうそれぐらいと同等クラスの衝撃的な出来事だったんだなと。
いや、そう思いますね。いや、やっぱりあれですね、テニスというワードになると、はいはいはい、中津社長の、饒舌さが出てきますけれども、
はい、
なんか話を聞くと、
はい、
入社試験の話を。
そうなんですよ。実は大坂なおみ選手が使ってた某、
はい、
イニシャル Y のラケット会社に、
はい、
私実は入社試験を受けに来まして、一応泣いていただいたんですけど、まあ、今の会社が決まっちゃったので、なんか向こうの社長と握手して頑張りますなんて言ったんですけど裏切っちゃいましたけど、
はい、
でもこの間大坂なおみ選手の試合を見ながら、もしあそこに入ってたら 俺はひょっとしたらあそこに入れるのかなとか、はい、ちょっと妄想に朝からふけてましたけどね。
いやーそうですよね。まあこの人生っていうのは分からないですからね。からないですよね。選択の連続ですので。
やっぱ出会いですからね。
まさかその中津さんが今社長となられて、はい、三重県応援団として、はい、まさかラジオに出演しているなんてことは、やっぱ学生時代の時には想像もしないですよね。
いやおっしゃる通りですね、もう本当に何があるか分からないですよね。
四日市の魅力を聞く最後の週ですが、
はい、やっぱりソウルフードといえば四日市トンテキなんですね。でその中でも、まあ、いくつもトンテキ屋さんあるんですけど、私は個人的にはチャンというお店のトンテキが大好きですね。
これ違いはどういうところに現れる？
これはですね、基本ベースは一緒なんですけど、やっぱりラードの具合とか、うん、焼き加減とか、はい、あとは使っているタレとかで、このキャベツがてんこ盛りに出るんですけども、やっぱりこう絡み具合ですよね。でニンニクを必ず使ってるので、ニンニクの大きさとか、
うんうんうん、
まあでもどのお店もすごく美味しいんですけど、でも個人的にはチャンをお勧めしたいなというふうに思います。
いやなるほど。いや、はい、私今お付き合いしている中で、はい、四日市トンテキ協会の方とかお見えなんですよ。四日市大学に小林慶太郎さんという方がお見えでして、はいはいはい、この方が四日市トンテキもいろいろと、仕組んで見えるんですけども、はい
ねは
い、ぜひ、はい、中津社長がチャンがお気に入りだという話を、はい、ぜひ伝えたいなというふうに、はい、思いますが、はいはい、この近畿日本ツーリストチューブさん、はい、2020年に控えているオリンピック、はいはい、パラリンピックに向けてもどんな動きをされるんですか？
はい、そうですね、当社グループは東京2020のオリンピックパラリンピックの旅行サービスも部門のオフィシャルパートナーということで、
はい、
ご指名いただいておりますので、まあ、いろんなことに積極的にかかっていきたいというふうに思ってるんですけれど、東京に人が集まるのは当然だと思うんですけれど、でもこの一極集中じゃなくて、いかに地方にこの東京オリパラで、人が集まる、これは国内だけじゃなくて訪日外国人もそうだと思うんですけれど、地方に人を分散させるか、それと魅力をですね、特に三重県も入ってますけど、昇竜道というプロジェクトがもう、
はい、
十数年やっておられますけど、昇竜道も含めて、三重県にも訪日外国人の方もね、来ていただけるようにいろんな仕掛けをしていきたいなというふうに思ってます。日本全国で昨年2869万人のお客様いらっしゃいましたけどね、
はい、
まだ三重県には30万人強だっていうふうに聞いてますので、ここは ぜひ我々もお手伝いしたいなというふうに思っています。
そうですね、三重県応援団も今その30万人の宿泊外国人客数を、2020年までにはこう100万人にね、こう変えていきたいっていうふうに思っていまして、うん、そういうためにはやっぱり魅力をたくさん伝えていくっていう部分もそうですし、そのためには具体的なこう旅行プランっていうのも大事になっていきますので、
そうですね、
はい、そういう意味で北西っていう部分のその、はい、交通の利便性っていう部分はどうですか？はい、
三重県の中では、まあ近鉄さんもそれから JR さんも当然あと、まあ、三重交通さんとかある程度のインフラは北西部はとってもいいと思うんですね。ただ例えばセントレアからお客様が入ってきて、じゃあ三重県の入り方は名鉄さんに乗って、まあ、近鉄経由で来るか、あとセントレアから船で角渚町へ入る、はい、エアポートラインを使う方法もいろいろあると思うんですけど、でもその先がですね、やっぱりいろんな観光地を回ろうと思うと、やっぱり二次交通の問題がどうしてもあるのかなと。でそれはやっぱりレンタカーの利用もこれからどんどん増えてくると思うんですけれど、まあ、利便性をこうパッケージ化した形で特に、まあ、これからはもう団体旅行というよりはFIT というか個人旅行のお客様がどんどん増えてくると思いますので、それに対応した二次交通のアクセスを利便性を高めるような取り組みも協力していきたいなというふうに思っています。
そういう意味であのネットから単純にこう移動手段が分かるよではなくて、はいはい、この旅行代理店さんの、持っている例えばこの施設の魅力であるとか、そういったプラスアルファ価値を届けるっていうところがすごく大事になってきそうですね。
そうですよね。まあ、新幹線で名古屋に入る、あるいは先ほど申し上げたようにセントレアからお入りいただく、あるいは当然あの大阪だったり京都だから三重県にお入りになる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあそこでのこのアクセスの仕方と、じゃあ三重県に入って一体何するのっていう、やっぱり旅中の提案で、これがあの非常に大事だなというふうに思ってます。もう一点は今あの四日市港にクルーズ船をたくさん
ね、
ご誘致されているので、すぐにクルーズ船で入ってすぐに伊勢島だけに行かれるんじゃなくて、ぜひあの三重県応援団のメンバーのところにですね行っていただけるような、やっぱりプランも私どもも協力してお作りして、いろんな形でご提案していきたいなと、そしてあの集客を高めていきたいなというふうに思っています。
はい、今旅行業界というのはこう2020年このオリンピックパラリンピックは一個大きな機運になってますよね。これからその旅行っていう部分がより重要視されるような世の中になってくるかなというふうに思ってます。
そうですね、まあ、旅行業も単にこう交通機関とかあのホテル旅館さんをお世話するということじゃなくて、まあ、価値そのものをやっぱり売っていかなきゃいけないし、人が交流すること、人が集まることで、人が集まる仕掛けを作ること、まあ、そういうことも、まあ、要はやっぱり、人が交流する、まあ、交流産業の担い手が今後あの旅行業だというふうに思ってますので、あのしっかりそこにも参画していきたいなというふうに思ってます。
はい、熱いお話をお聞きしました。1ヶ月間にわたってお届けしてきた中津さんとのお話、は
い、
残念ながらねもうお時間になってしまいましたが、
ありがとうございます、
はい、皆さんに少しでもこう届くような部分があればというふうに思います。
電子地ステーション。
さあそろそろお別れの時間になってきました。10月1ヶ月間中津社長にお話を聞いてきましたが、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうですか1ヶ月間出てみて。
いや本当にでもあの楽しい時間でした。もう あっという間の本当に1ヶ月という感じですね。
そうですよね、はい、まあ、4回にわたってお届けしましたが、これやっぱりその、旅行代理店っていう部分であの話を聞くと、もうどんなところなんだろうってイメージ感はあるんですが、中津社長のこのパーソナルの部分も含めてお話を聞くと、ちょっとなんかあすごくいいじゃないっていう風に思えるような
ちょっとパーソナル好きだからっていうのがあるんですけど、
それは
大丈夫ですかね。
いいと思うんですけれどもね、はい、そういった形であのこれから三重県応援団としていろいろな旅行のパックもご提案いただくことになるかと思うんですが、はいはいはい、こういった情報はこれからもどんどん
そうですね、あのまたあのこのホームページでも、はい、あのぜひご紹介できるように、
そうですね、我々の電子ステーション
も近々また商品を発表していきたいというふうに思ってます。
そうですね、私もすごく楽しみにしていますので、
はい、ありがとうございます。
ぜひ皆さんもご覧いただければというふうに思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは来月はどんな、ゲストが出演するのか、こちらも楽しみにしていてくださいね。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに関数字の7で電子、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、ぜひご覧ください。今お届けしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしたのは高潔智秀と
中津勲でした。
それでは素敵な土曜日
を。数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えたい気持ちは何というだろう。桜はいくつもの時代越えて人々の想いに応える、希望とは一縷の光を目指す。